76
47
76
47
はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
まあ、です
です。
さあ、やってまいりました、はい、大変長らくお待たせいたしました。なんだろう、はい、すごく久しぶりな気がするんだけど。
そうですかね。でも
1ヶ月しか経ってないんだけどな。
そうですね、
うん、の割にはなんかえらい久しぶりのような気がするのはなぜなんだろうな。ね、はい、第2金曜日は興味あるあるコーナー、通好み企画でございます、
はい。
まあ、毎週ね、まあ、通好みといえば通好みなマニアックな選曲ですよ、ですね、この番組は。ただこの第2金曜日はなおさらね、ちょっと通好みの感じでございますがね、世界中の弦楽器、
うん、
世界中の弦楽器ファンの皆様、お待たせいたしました。
失礼しました。2
月もやってまいりました、
はい。
ギタリスト森友啓二プレゼンツ、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さん、いらっしゃい。
いらっしゃい。
ね
え。はい。
これはもう、桂三枝師匠にいつか言っていただきたいです。このいらっしゃいのところだけのサンプリングを。
いただきたい。
ね、弦さん、いらっしゃい。
いらっしゃい。
ねえ。はい。ございますがね。
はい。
さあ、今日も様々な弦楽器の魅力を、うん、たっぷりと皆さんにね、
う
ん、味わっていただこうではないか、
ね、
聞いていただこうではないか、
はい、
堪能していただこうではないかと思いますよ。うん、まあ、森友がギタリストということで、
はい、
まあ、ロックギタリストというのが一番適切な感じですかね。まあ、クラシックギタリストではないですね。
クラシックではないですね。うん、
ロックギタリスト、ポップスギタリストでもないね。やっぱロックギタリストというのが一番しっくりくる感じでございますが、
う
ん
う
ん。
そうですね。一時期ポップスとかもやってましたけどね。
一ポップしてたの？
一ポップしてました。一ポップしてましたけど。
一ポップしてた。
どうしてもその中で自分を出したがるみたいな。
ああ、なるほど。ロックですね。
ロックちょっと出したがるみたいな。確かにね。またやってましたね。
ギタリスト人口というのはもう本当に多いよね、うん、多分ね。
多いですよね。
ボーカリストとギタリストはどちらが多いんでしょうか。
ボーカリストって何をも、うん、どこからがボーカリストなんですか。バンドでやってた、
バンド組んでて歌を歌ってる人、
うんうんうん、はい、
公の前で歌を歌ってる、うん、ステージで歌を歌ってるとかいう人がボーカリストだよね。
そうなると多分ギタリストの方が多いんじゃないかな。
そうなのかな、やっぱり
って思いますけどね。
どうだろうね、う
ん、まあ、あれですよね、バンドってあの、うん、ボーカル一人にギター一人の場合もあるし、はい、ギター二人の
時もあります、ね、まあ、ストーンズ形態ですね。はい、はい、
あとあのインストルメンタルの、
あ、インストね、ボーカル人なし、ね、
なしでギターをやってる方もいますし、
いますね。
大体こうみんなギターってなんかかじるじゃないですか、
はいはいはい、
中学生高校生とか、
まあ、そうですね、
なんか学園祭、
はいはい、
でなんか一曲やりますみたいなのでやってて、結構弾ける人が多いですよね。
そうだね、う
ん、周りで話してても。
うん、そうだね。
で僕なんかギターを家に置いてあ、
はい、
もう常に置いてあるから、はい、あの友達とか呼んできても弾く人とかいるし、
はいはい、ああそうなんだ、やっぱり、
ああ弾けるんだみたいな、っていうのが多いですよね、やっぱり。
やっぱりギターしてる、うん、弾ける人多いのね。
多いですよね、
うん、俺は練習したけど弾けなかったからね。本当に初心者以下とはこのことだね、本当に。情けない
よ。触ることは触ったみたいな、う
ん、でそのおかげで無伴奏独唱をひらめいたんだけ
ど ね、 そ、 うですね、それがなければ
何がどう転ぶか分かんないね。
ない、
うん、これでギター弾けたら俺弾き語りやればいいんだもん。
そうですね、
ピアノとか弾けたら、うん、ピアノ弾き語りのなんかさ、
やってますよね。
うんうん。うん、カンみたいな。タンみたいな。
タン。
T に変えただけじゃねえかよ、お前。
売れなさそう、
ね、売れないね。売れない。牛タン屋ぐらいしか開けないよ、そうやって。うん、そんななあ、だから楽器は弾けないから、うん、まあそうだったんだけど、
はい、
だからその分歌のことばっかりずっと考えてきてたから、うん、ギタリスト森友くんとこのコーナーをやることによって、はい、だいぶ私はギタリストの気持ちというものは、
あ、
うん、あの垣間見られるようになってまいりました。おかげさまで。
ギタリストってこんなこと考えてんだな。
そうだね。だもう森友くんのまあ好みもあるけどさ、
まあそうですよね。
でもね、でもとはいえさ、やっぱりギタリストのあのギタリストの方が好きな話題は大体森友くんも共通して好きな話題だよね。エフェクター
エフェクター
とかやっぱりこう、うん、テクニカルなところとか、
うん、そうですね、テクニカルな部分と、ね、あとその形レスポールとか、
はいはい、あ機種ね、
ストラトキャスターなのかみたいな、はいはいはい、
そうだね、
大体どっちか派に分かれるじゃないですか。
そうですね、
あとテレキャスター、
テレキャスね、はい、そうですね、あとだからアンプ系、
アンプね、
うん、そういうなんていうんですか、
はい、
ね、インターフェース系が、
アウトプット側とか、
そうそうそうそう、そういうのとかもやっぱり結構こう、うんうん、ギタリストたちはやっぱこだわるよね。
こだわりますね。
ボーカリストだって機材にあんまこだわんないもん。
ああマイク。
マイクだよ、せいぜいマイク。うんうん、でもマイクって言ったって5パか57かそんなんでしょ。
今でもあれですよ、なんかボーカリスト流行りはゼンハイザーとかって。
あ、そうなんですか。
流行ってますよ。
ゼンハイザーってマイクあるの。
あります。
この無知な感じ。マイクも使わないから最近のライブ。マイクも使わないから分かんないんだよ俺最近ライブで、
う
ん、
ゼンハイザーってやつはこう抜けがいいんですよね。
抜けがいいんですか、マジで、
うん、
あ、そうなの。じゃあ鼻が詰まってても大丈夫。ゼンハイザー
ったら
これから春先にかけてちょっとやや鼻詰まりの日が出てきてる、
うんうんうん、
え、じゃあこのスタジオのマイクもじゃあそれにしてよ、抜けがよくしたい。抜かして、抜けてください。お願いだから抜けてください。
ね、うん、マイクっていろいろね特性があったり。
そうだよ、コンデンサーマイクとかさ、うん、レコーディング時に使うさ、
すごい高いですよね、
でっかい、
ね、
巨大カメムシみたいなやつあるじゃん。
そうそうそう。何十万もしますからね、あれ。
ね、いろんなまあ機材、それ言い始めたらさ、
ね、
止まんないんだけどさ、
うん、
でもボーカリストより延々もう拡大にギタリストたちの方が、ねね、機材に関する話は多い。
パーツが多いんですよね。
パーツ多いね。
うん、
そうだね。だってギター1本でもの中でも弦が、弦6本あるわけです
よ。弦6本あって、弦の素材とか、
そうだよね、
弦のメーカーもあるし、
そうだよね、
あとはその木の素材とか、
はいはいはい、
やっぱ木が鳴ってないと、
そうだよね、
いくらエレキでも、
うん、はいはいは
い、いい音はしないので
、まあそうだよね、
うんうんうん、
その辺も語り出したらもう止まんなくなって
止まんないですね。
だいたいあのセッションの終わりの飲み会は大体そんなばっかり。
そうですね。
そうそうそう、
何年生のあれがさみたいな話とか、
うん、今日番組の前にたまたま森友くんの見てた、はい、あのスターウォーズの悪役たちがバンド組んでるやつがすごい面白かったんだよね。ダース・ベイダーはだってレスポール弾いてんだもん。
そうそうそう、
あれ弾いてないだろ。あ、手袋じゃん、手袋、
手袋でね弾いててね、リードですからね。
すっごい面白かった。なんかドラムボバフェットでさ。すごいよ ね、
チューニングが狂ってるっつって苦しめ
た。そうそうそうそう、フォースで、ダークサイドのフォースで苦しめてたもんね。
うわっ、
かわいそうったらあれしない。いやでも面白い、よくあんなこと考えるな、
ね、
うん、
面白いですよ。
あ、うん、あれはだからみんなバンド組んでっからさ、
あ、そう、ね、うん、
ストームトゥルーパーがベース弾いたでしょ。
ベース弾いてました。白のね。
ああ面白い。
やっぱ
しょうがねえな。
はい、
ね。あれもまたああいうの機材見るのも面白いよね。
面白いですね。
レスポールかみたいな。
ね、
はい、はい。というわけでございまして、うん、今日もたくさんの弦楽器のお話、
はい、
そして楽曲を聴いていきたいなと思いますけどね。
はい、
今日もまあジャンルあまり問わずですね。
はい。
いろいろとピックアップして、まずはロックヒーロー。
ロックヒーローいきましょう。
ギタリストロックヒーローですよ。うん、
今日のロックヒーローは、
ね、今日すごいね、
ジェフ・ベックですよ。
ベック来た。
ジェフ・ベックですけど、
うんうん、
グループ組んでた時の、
はいはいはいはい、
ベック・ボガート&アピス。
そう、ベック・ボガート&アピス、
これの日本タイトルで言います。邦画
邦題、ね、
邦題で言うと、うん、名神ですね。
名神ですよ。明治信用金庫です。
スティエーション。
明治信用金庫です。
明治信
用金庫。明治。これはスティービー・ワンダーの有名なスーパースティッションをベックが、ベックじゃないや、ベックが、
はい、
これによってだいぶ違うからね。
ベックが、ベックが。
うん、そう、ジェフ・ベックが、ああ、ジェフ・ベックのね、バンドで。ジェフ・ベックグループっていうのもあったよね。
ありました、ありました。
別なバンドで。はいはい、
あれは
同じジェフ・ベックなんだけど、うん、はい、ジェフ・ベックグループっていう時代もあったよね、はい、でベック・ボガード&アピス、
はい、
ね、あの名前を連ねたクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングみたいな、ね、エマーソン・レイク&パーマみたいなやつなんでこういうのが流行ってたんだろう、
そう、
名前、名前を羅列するやつ、
70年代は結構流行ってたんですけど ね、 ね、
その書くのがめんどくさい
確かにね、
うん、だから頭文字になってっ
ちゃ
う、
はいはい、ね、
ベッグ・ボガード&アピス、うん、まあ、BBA なわけですね、
はい、BBA ですよ、
これのスーパースティション、はい、これはすごいですよね、これ有名です、
これすごいんですよ、普通ってあの、うん、まあ、だいたいカバーやってるから入ってるじゃないですか、はいはいはいはい、でもこのイントロってこうなんていう、
ああ、ケツ弾ま
り、こういう、うん、あのなんていうんですかね、不協和音から入っていくんですね。はははこれが、はいはいはい、なんかギタリストの間ではこう踏み切り音みたいな踏み切りみたいな
確かに踏み切りですね。
踏み切りな感じがあるとか。
なるほど、一時停止しなきゃいけない感じ、
うん。そうそう。で、ははは僕ベジェフベックを初めて聞いたのは、
う
ん、このバンドが初めて買ったやつで、すげえ重くてかっこいい。
重いよね。うん、そうそうそう。
かっこいいなって思ったのが第一印象でしたね。うんうんうんうん、で。これはレスポールか、レスポールのフロントの音を使ってる感じですね、
分かるようになってきたよだんだんその辺
フロントっていうフロント頭前の方にあるピックアップですね、はいはいはい、マイクを使ってるやつですね、はいはいはい、
フロントとバックがあるわけです、
はい、
ね、
うん
うん、なるほど、俺はね、このジェフ・ベックの名シーンを初めて聞いたのは、
はい、
だいぶ後になってからだね、あんまりジェフ・ベックって俺は通ってこなかったからさ、
う
ん、やっぱりあんまボーカルミュージックじゃないから、
ま
あ、
そうですね、
っていうところもあったんだけど、うんうん、なぜか必然的にどうも通ってこなかったんだけど、
はい、
スティービー・レイ・ボーンのビデオをもうなんかこうなんかもう思いっきり見まくってた時期があって、うんうん、さあ、あのブートレックとかにも手出していろいろこうスティービー・レイ・ボーンのビデオを探ってる時に、うんうん、どっかのライブ会場の、うん、映像で、うん、前座でジェフ・ベックが出てきた時があった、
あ、はいはい、
それで、あ、これはスティービー・ワンダーの曲だなって言って、それで知ったの、そしたらスティービー・レイボンもやってんの
やってますね、
スティービー・レイボン、そうそう、だから2人でやってんの、この名シーン名シーン名シーンしちゃっててさダブル名シーンなのよ、
ダブル名シ
ー
ン、へえ、
そうそうそう、
そういうビデオがあったんです、ね、
あったのあったのあったの、
へ、うん、そこで初めて知った、
そう、そこで初めて知ったね、
まあ、聞いた感じです
かね、まあ有名な曲ですからね、
有名ですかね、
ベッグ・ボガード&アピスの名シーン、うん、今日のゲンさんいらっしゃいはこの曲からスタートしたいと思います、
There is a superstition.
これで終わるわけですね。すごいですね。
もうすごい。
もう最初踏み切りですね。確かに踏み切り状態。ダダダダダ、森友、森友って、ね、来てましたよ。
いや、かっこいいですね。
重いよね、確かにね。うん、ドラムだよね、やっぱり。
ドラム、
ね。リズム体のこの。
もともとスティービー・ワンダーの曲ってこう、はい、なんていうライトというか、こう、うん、ノリがいい感じじゃないですか。
はいはいはい。
でも、このアレンジっていうのを。
溜めてるよね。
溜めてるっていうのはすごいなと思って。うん、
すごい溜め方だよね。
うんうん、この素晴らしいなって
。重心が低い感じがする。
そうなんです。ボトムがね、
あ、やっぱりなんかこのドラムとかすごいね、これね。
ドラムすごいですよね、
うん、
ベースもすごいファズトーンだし、
うん、そうだね、
うんうん、
いやー、これはもうバンドマンたまんないですね。
たまん
ない。やりたい、スタジオ入って名シーンやろうってみたいな気持ちになるっ
ちゃ、ね、なりますね、うん、はいはい。
ベッグボガード&アピスの名シーンから聞いていただきました、うん、今日の現在いらっしゃい、はい、続いては邦楽ロック。
邦楽ロックいきましょうか、うん、
これはもう最近の曲じゃないか。
超最近ですね。
おお、めちゃめちゃ最近だぞ、
うん、邦楽はですね、ラッドウィンプス、
はい、といえば、
まあ、あの映画の、
ね、
君の名はの曲をやっていて、まあ、全然前世、
前前前よ、
はい、
っていうことね、
はい、っていう曲をかけようかなと思ってます、うん、これは、はい、まあ、僕も本当最近知ったんですよね。僕も本当に、
あ、映画公開時は知らなかったの？
知らなくて、うん、で聞いてて、なんかこうテレビで出てて、
はいはい、
あ、これ面白いイントロをする人だなっていうところで、こう
サビしか知らないな。
あ、ね、なるほど、うん、まあ、確かにサビはもうね、
う
ん、いっぱい流れてるので
分
かってると思うんですけど、
俺と森友君よりもラジオ聞いてる人の方が知ってると思うよ、
知って
ると
思いますね。そういうところをこう聞いてほしい。
なるほど、
うん、このアプローチというか、うん、その辺がこう僕にはないものっていうか、
うんうん、
なんか面白いことしてる人だなっていうので、こう最近こう研究し始めたみたいな感じですかね。
なるほどね、はい、はい、というわけで、うん、じゃあ、ラッドウィンプスですね、はい、これをこの番組でかける日が来るとは思わなかったんですけど、うん、全然前世を聞いていただきたいと思います、はい、
君の消える痛みまで愛してみたいよ。金が
うん、初めてフルコーラス聞いた。
そう
初めて聞いたフルコーラス。
そうですよね、う
ん、でも森友くんもでもバンドをやってた時こんな感じだったじゃん。
でもなんかなんていうんですかね、刻み方が結構違うなって思ったんですよね、
うん、なんかこう森友くんを見てるかのような感じが
そうですか、うん、あとね B メロのところのなんか旋律とかがこう、
はいはいはいはい、
ボーカルのメロディーと絡んでるところとかが、はいはいはい、結構素晴らしい
な。あ、なるほど、うん、イントロもなんか森友くんっぽかったよね、うん、森友くんなんじゃないかな、
実は、
うんうん、はい、多分世界で俺だけだろうね、そこで、ね、
どんどん研究していこうかなと思ってます。
すごいですね、はい、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓司プレゼンツの弦さんいらっしゃい。後半は私がまあ持参したような楽曲も含みですね、うん、はい、さらに弦楽器の魅力に迫ってみようと思います。お楽しみに。興味あるあるコーナー、第2金曜日は世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓司プレゼンツの弦さんいらっしゃいをお届けしておりましてですね、はい、うん、まあ意外と2011年からやってますんでね、はい、途中でいろんな人たちに潰されながらもですね、うん、よくまあ生き残ってる、
この生き残ってますね、
雑草のような
雑草です
ね、電波に乗ってるギターマガジンとも言われつつ、はい、言ってねえか、うん、誰 も、ね、俺たちだけで言ってんだよ ね、
ね、自分たちは楽しんでる、
うん、まあ、弦楽器って言っても、うん、まあ、ジャンルがいろいろあれば、
はい、
時代もいろいろあれば、
はい、
っていうことでね、うん、まあ古今東西いろんな弦楽器、まあ主にギターですけど聞いてもらってますけどね、はい、うん、他にはいろんなね、最近バイオリンとか、うん、ベースとかをピックアップしてないから、
そうですね、
やりたいななんて、
やりたいですね、ベースもね、
うんうんうんうん、ジャコパスの映画がね、
いいですね、
あったんですよね、うん、この間結局見に行けずじまいで、
あ、僕は全然知らなかったです。
あ、本当、
うん、
ジャコパスの映画やってたからさ、うん、渋谷で単館だったような気がするんだよな、ああいうのって大体そうだよね。
そうですね、見たいかったです
ね、うん、ねえ、
ジョニー・ミッチェルとかのジャコパス、
ジョニー・ミッチェルのやつすごいですよね、
いい
ね、
うん、すんごいいいです
ああいうのはな、なかなかこうラジオでもさ
かかんないですね、確かにね、
いいのに、うん、
今度ピックアップ、
先週、うん、
かかってますね、そう、ジョニー・ミッチェル、
ジョニー・ミッチェルかけた、うん、やっぱジョニー・ミッチェルを聞きたいなっていう気持ちの時ってあるじゃないですか、
あります、
なんかコートの襟を立てたい寒い日とかどうもなんかこう、
わかります、わかります、
ね、ジョニー・ミッチェルが聞きたくなる、う
ん、ジョニー・ミッチェルって自然の中でもなんか聞きたくなる時ある、
あるあるあるある、
ね、
そういうね、オーガニックな時もあるのよ、
ね、ありますよね、
うん、アーティストによってね、いろいろとあれですけどね、
うんうんうん、
まあね、さまざまなアーティストによって弾き方も違えば、
はい、うん、
訴え方も違って、うん、表現、楽器を持って表現するわけだからね、
本当、ねうん
うん、
人それぞれなんでね、
戦前ブルースとかをさ、うん、いろいろ聞いてるとさ、はい、大体そのあんまりブルースとかをよくご存知でない方々はブルース何聞いても同じに聞こえる、
うんうんうん、
俺も最初そうだった、
うんうんうん、
だからいろいろとこう聞いていくうちに、うん、その人その人の、
うん、
ね、人格がものに現れたような音であることに気づくんだよね、ある意味ね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからどう何を経てどういう音になってきたのかっていうのが、うん、なんとなくこう分かってくるというか、
特に戦前のブルースなんてさ、うん、大体さ同じようなアコギ使ってるでしょみんな、
う
ん、
そうそうそう、
そんなさ今みたいにさ多種多様の機種が揃ってるわけじゃないもんね、うん、あんなイケベ楽器みたいなのないわけでしょ、全然
楽器屋自体がね、そんなないし、ね、
あのお茶の水みたいになってないわけでしょ、昔は黒沢とかさ、
うんうん、
ねえ、
うん、
大体自分で作ってるようなもんだよな、お風呂だろ、なんか、
う
ん、
そうですね、
年配の方のお風呂みたいな、
うんうん、そうですね、受け継いできたものみたいなね、うん、
たまたま農場の片隅にあったギターでやってるだろ、
う
ん、ああいうのって、
う
ん、
そうそうそ
う、うん、だからよくわかんないよね、
そんな
中でもね、
あのクオリティを出すっていうの
は
すごいことだと思うんです
ね、すごいことだよ、どんなメンテナンスしたらこんな音が出るんだろうとか、
うんうんうん、
録音機材だけじゃないと思うんだよね、
うん、じゃないですね、
うん、
もうそれに合わせた多分弾き方になってるんですよ、
うん、なるほど、
その人自身が
人間と楽器の相互関係になってきてるんだよね、
う
ん、
そうそう、
うん
うん、
ああいうのだから改めて感心するよな、うん、機材のメンテもろくにできなかった時代にさ、
そうですね、
電気がないわけだから、電気がなかった時代だから、うん、戦前とかの、うん、1910年とか1920年とか、うん、でもやたら音いいの、なんだこれっていうさ
クオリティが、ね、
弦だってさ、うん、そんなに上等なもん買ってないでしょ、
買ってないし張り替えもしないでしょ、
貴族でもないんだからさ、
うん、そうなんですよね、
なあ、
うん、その中でやっていくっていうのはすごいなって本当思いますよ ね、
だからテクニックだけじゃ、テクニックと個性だけじゃなくてさ、うん、その機材に対するこのメンテナンスっていうものがすごかったんだろうな、
とあと愛着はもうすごい違うでしょうね、今の重さよりも、
ああそうだね、うん、愛着があって ギター自身がそれに応えてくれてるんだ、うん、よく言うよね、うん、大事にすれば大事にしてるほど楽器が良くなってくれるっていう、
ギターは特に弾かなければ弾かないほどなんなくなっちゃう
もんね、そうだよね、はい、うちのギターだよそれうちに一本あるアコギがそれだそれだよ、
うん、
うん、ないろいろこう楽器一つでも考えてしまいますが、
はい、
さて後半ですけどね、うん、
はいはい、
まあ、ちょうど話が良かった、これは今からご紹介する方のこのギターのフレーズワークとか、うん、音の綺麗さとか、
うん、
何年の人なのかな、最近まあ10年かそこらですよ、
うん、あ、そうなんですね、
2000年代か1990年代後半か、うん、
はい、
それぐらいなんですけどね、はい、メリッサ・ラボーという、
はい、
黒人女性の弾き語り、
うん、
これ自分でギター弾きながら歌ってるんですけど、うん、これハイチ、
ハイチ、
ハイチですね、うんうん、ハイチをルーツに持つ、うん、まあ、黒人女性で、普通のだから黒人女性の弾き語りとはちょっと違う、
うん、
トレイシー・チャップマンとかいますけどね、はいはい、そういうの、うん、こういうのとはまたちょっと違って、うん、多少オーガニックで、うん、なんつったのかな、非常に不思議な耳当たりのギターのフレーズと、うん、前すごくすごく上手で、うんうん、これ弾き語りでこんなライブで目の前でやられちゃったらちょっとたまんないなっていうように、うんうん、で歌もすごいんですよ、
うん、
なんか独特な存在感と、
はい、
なんだろうな、クリアな音もそうなんだけど、うん、このギタープレイにちょっと惚れ惚れするというようなところもあってですね、はい、うん、今日はこのメリッサ・ラボーという、うん、ハイチのね、
うん、
ハイチのルーツの方、どこで今やって、うん、アメリカでやってんのかな、
うんうんうん、
の曲でハサミっていう曲がある。
ハサミ。
そうですね。うんうん、今日は迷信だとか、ハサミだとか、うん、なんか単語だけのタイトルが多いですけども、
はい、
メリッサ・ラボーのハサミという曲ね、うん、こちら聴いていただきたいと思います。
imagine for salvation at the end of your shores. I'm on your shores, but I'm not yours.
これずっと同じリフをね、うん、ずっとやってるんだけどさ、うん、でもなんかこう全然なんかこうブレがなくて、うん、ずっと同じリズムを弾いてるのに、うん、ボーカルがすごい自由という、
ね、そうですね、
うん、リズムにとらわれてない、うん、同じ一つの体のがやってるとは思えない、
ね、それはそれも見ます、うん、僕も
パーカッションが入って、うん、もうベースもうっすらとこう入ってるんだけども、うん、
はい、
ストリングスもちょっと入ってたよね、うんうん、うっすらと、うん、
いいですねこれ、
これまたすごいでしょ、このハスキーな加減が、
この声いいですね、
この声はいいよね、うん、こういうこと、こういうのでこう、あらまあすごいの、もううっとりしてる間に曲が終わっちゃう、
終わっちゃうんですね、
そう
まあ何曲でも聴いてみたい、
これはなんだこの指で弾いてる感じだ、うん、
弾いてますね、叩いて弾いて、
ピッキングじゃないんだよね、
うん、指弾きですねこれは、
うんうん、そうだね、
でなんかまあアコースティックギター特有というか、
はいはいはい、
パシャって叩いたと これを
はいはいはい
っていう、はじ、叩くのと弾くの、
あーなるほどね、ちょっとチョッパーみたいな、
チョッパー
みたいな、はいはいはいはいはい
っていうところを出してる、
ね、なるほどね、
それでリズムも奏でて、
はいはいはいはいはい、
弦楽器、ギターってリズム楽器にもなるし、コード楽器にもなるし、
ね、ある意味打楽器だったりするんだよね、
そうですね、うん、その打楽器部分がよく出てる感じですかね、
よくなんかこう、うん、タッピングギターとかよく言うけどさ、
はいはい、
チャーリー・パットンっていうその戦前のね、うん、はいはい、ロバート・ジョンソンの師匠みたいな人いんじゃん、うん、なんか、うんうん、あの人とかもなんかよく叩いて、
叩いてますね、
うん、なんかもちろんレコーディングはされてない、
うん、
その毎晩酒場で演奏してる時なんか、うん、すっげえ叩きまくってたらしいね、
あ、そうなんですか、
うん、バコバコ、だから弾いてないって、
あー、なるほどなるほど、
うん、でかい手のひらで
うんうん、うん、
もうバタンバタン、はいはい、もう叩いて、うんうん、一晩中、
うん、
それで時々上に投げて、うん、また落ちてきて、うん、またパタパタパタパタやってるっていう、まあエンターテイナーなんだよね、要は、
そうですね、
うん、そんなのはねなかなかレコーディングでは残ってない、映像なんて絶対残ってないしね、もともと最初首から上しか見えなかったんだ、うん、首から下の写真見つかった時すげえびっくりしたんだ合成かと思ってる、いまだに俺あんま信じてないよまあそれはいいや、
はい、
メリッサ・ラボンのハサミ聴いていただきました、
はい、
さあ今日もトロが入ってきてますね、トロの入荷、
はい、入荷しましたよ、
ね、トロはトロでも当店はですね、うん、このゲンさんいらっしゃいのお出しするトロはですね、うん、イントロしか出せないですね、
そうなんですね、
中トロとか大トロとか言われても困ってしまう、うん、はい、うちにはイントロしかない
大トロっていう
何それみたいな何それ食べ物食べ物だよみたいな
うちねイントロしかないんだ
うちイントロしかないんだっていう話で、ね、
はい、
さあ森友が今日選んでくれたこのギターイントロを聞いてくれのイントロは
今日はですね、
やばい、
よし行くぞですよ、
よし行くぞ
よし行くぞの
すごい
雪国です、
雪国だよ、
このエレキサウンドは強烈じゃないですか、
うん、そうだねこれそう演歌というのは、うん、演歌のギターってすごい
すごいでしょ、うん、それがこれはよく出てるなっていう思って、うん、持ってきました
ね、
はい、
クラプトンのサウンドだと言われてもね、
うん、結構ね
ちょっとうなずけるところがあるの
ダブルで入ってますからね
ダブルそれでは、はい、今日のイートロ入ってますイントロ、はい、ね、イントロのギターを堪能いただきたいと思います、よし行くぞで雪国でございます、
今でも暦はもう少しで今年終わりですね。会いたくて恋しくて泣きたくなる夜、そばにいて少しでも話を聞いて、追いかけて追いかけて追いかけて雪国、窓に落ちる。
まあイントロのこのツインギターですか。
ツインギターこれいいですよね。
すごい。
いい
ある意味ロックンロールのフレーズですよね、それね。あれじゃないですか、うんね、ジョニー・ビー・グッドみたいじゃないですか。
あそうです、ね、
チャック・ベリーみたい。
確かにね、うんうん、これかっこいいなと思ってて聞いてましたよ、ね、僕も小さいの、
演歌のしかし、はい、泣きのギターっていうのは、は
い
ねすね、すごい文化だよね、これも。
うん、しかもオブリンも結構泣いてるじゃないですか、オブリン。
ここね、だからストリングスがもうほぼ前面に出てきてるからね、はい、どうもギターがこうつんざいてないんだけど、
そうそうそうそう、
でも分かるね。一回クイって言ってるところだよね。一回クイって言ってるんだよ。おい、うんってなってんだよね。なるほどね。ボーカルが入る2拍前には必ず音をやめててくれてるところが、
そうそうそう、
ここそのね、その道ですね。
そうそうそう、プロですよね。
プロだね。絶対ボーカルに被らないようにしてある。
邪魔はしないっていう、
うん、邪魔は絶対しない。すごいわきまえたこのフレージング、は
い、
うん、すごいな。
応援歌は素晴らしいですよ。
ある程度でも感情表現の一部にギターっていうのはなるから、
うん、
泣いてるように聞こえるからね。
そうですね、
うんうん、それもさっき言ったようにもう戦前ブルースの時代からある、
うんうんうんね、確かにね、うん、泣きのギターね、
女性の声のようにチョーキングして、う
ん
うん、ね、メロウな感じを出せるのはギターだけだったりするんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、いやすごいですね、うん、泣いてますね、うん、追いかけて雪国、はい、寒い季節にぴったりのものね。もう本当にすごいですね。
はい、
イントロ、
うん
うん、こういうイントロが、まあ、すごい。サビクリだ、ね、もう今すごいことになってる状態だ。
そう、
猛吹雪の状態、
ね、猛吹雪の中でね、
イントロ入ってます、うん、今日は吉幾三さんの雪国を聞いていただきましたがね、はい、さてじゃあ最後かな、うん、最後ね、今日はね、
はい、
珍しい楽器だね、これはね、
珍しい楽器、
ニッケルハルパ、
ニッケルハルパ、
すごい名前の楽器ですが、うん、ニッケルハルパというのは、
うんうん、
スウェーデンですね。
スウェーデン。
スウェーデンの民族楽器の一つです。
うん、
これ今こう聞いてますけど、
はい、
バイオリンみたいでしょ、
うん、弓弾きの
もの
ですね。
そうそう、
うんうん、
これは弓で演奏する、いわゆる殺弦楽器だ。弦をこする楽器なんですけども、うん、はい、バイオリンみたいに、うん、あの、フレット、フレットで指で音をこう操作するのではなくて、
うん、
音階を、
はいはい、
音階操作するのはだいたい指、はい、ギターもそうですけどね、
はい、
何でもそうですよ、
うん、
そういう弦楽器っていうのは、うんうん、これはフレットがなくて、
うん、
弦を押さえるタンジェントという小さな鍵盤が無数についています、
うんうん、すごいついてます、ね、
だからニッケルハルパでちょっと、うん、画像をググリしていただくと、うん、だいぶ分かりやすいですね。
よく分かると思いますね、
うん、タンジェントって言うんだな、あのちっちゃいいろんな鍵盤は、アコーディオンみたいな感じか、だからどっちかっていうと、
あ、そっか、そうですね、
アコーディオンでなんかフレーズを押さえてるような感じ、うん、で弓で弦をとにかく往復させている、はいはい、擦っている、
うん、
でこの鍵盤を持つキーによって演奏する鍵盤楽器であるとも言われている、
うんうんうんうん、
だから弦さんであり剣さんでもある、
剣さんでもあるね。 ピアノ
不器用ですからのケンさん、
ピアノとギターの中なんか似たな、うん、似たような感じ。
ハーディーガーディーとかにも類似した楽器だと言われていて、うん、フィドルだとかね、
はいはいはい、
うん、で最古のニッケルハルパは、うん、うん、ゴトランド島という島の、
はい、
カランジェ教会のある門のレリーフに記録されていて、これがなんと1350年のもの、
はあ、
1350年頃のものだと推定されると、
うん、
これにはもう、このニッケルハルパっていう、うん、なんかフィドル奏者みたいな人が彫られている、
うん、
ヨーロッパにおけるニッケルハルパの起源であると推測されているらしいです、
うんうんうん
うん、歴史がめちゃめちゃ古いのに今は全然見かけないですね、
うん、でもそんな古いのにこういう技術があって、うん、こういう楽器を作ってたってことですよね、
う
ん、
そう、
まあ、今ほど形は洗練されてないかもしれないですけど、
もともとこの複雑な楽器を作る技術が、うん、1350年の人類にはあったと、ヨーロッパで。これもまたすごいですね、
うん
うん、いやこの楽器の奇妙な形、奇妙なこの感じがすごいですよね、はい、
うんうん、
しばらくちょっと聞いていただきたいと思います、はい、こちょこちょこちょ言ってるのは鍵盤を押さえてる音だと思うんですよ、うん、
そうですね、はい、
でこれ演奏してるのはトーマス・ロスという方の、うん、イングレディエンツという曲なんですけどね、
はい、
このトーマス・ロスっていう方はこの、まあ、今ね一番なんか第一線でこのニッケル・ハルパーの奏者として知られているらしくて、うん、はいはい、なんかこう動画とか見てもねなんかすごいなって思う、ね、
すごいですね、
これはすごいわというところがあって、
うんうん、
でもどこの楽器屋にも日本では売ってないっぽいですよ。
ああなさそうですね、
うん、ちょっとどこかで買おうと思ってもこれは無理な、なんか作りだよね。でもメンテナンスもすごい。
スウェーデンではどれぐらい普及してるんですか、ね、
どうなんだろうね、うん、まあ、スウェーデンの民族楽器だから、うん、スウェーデンに行けばあるかもしれないですけど ね、
うん、
ちょっとまあこの辺じゃ簡単には手に入らない楽器なのではないかなと思いますけどね、はい、最後はスウェーデンの民族楽器ニッケルハルパのねこの超絶な演奏を聴きながら、うん、ゲンさんいらっしゃい2月、
はい、
ね、お別れでございますが、また3月もですね、さまざまな弦楽器の魅力に皆さんをね、いざなおうかと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。以上、興味あるあるコーナー、弦さんいらっしゃい、お届けいたしました。